はい、皆さんこんにちは、アントレプレナーセンター福島です。で、今日はですね、ドリームプランプレゼンテーション、書類審査を今受付が始まりまして、7月15日が最終の、締め切りになっています。今たくさんの方々がですね、このドリームプランプレゼンテーションの書類審査にですね、応募していただけるということで、とっても嬉しいと思っていますが、ただ一方でどういうふうに書いていいのかわからないということで、書き方等について、悩んでいる方もたくさんいらっしゃるということで、今日は、ドリームプランプレゼンテーション2009の、事務局長である河合とのですね、ちょっと対談的な質疑応答形式で、進めていきたいと思います。ドリームプランプレゼンテーション2009事務局長の河合です。
こんにちは、河合と申します。よろしくお願いします。
よろしく。はい、じゃあ行きましょう。
はい、
はい、
もうすでにですね、ワンシート企画書を書くにあたって、
はい、
各地のプレゼンターがですね、それぞれ地元で仲間を集めて総合支援会というのが開催されているようです。
そう、すごいですね。嬉しいです。はい、
ですね、でそこで作るにあたって、皆さん何書けばいいのか、ワンシート企画書に何書けばいいのか、裏面の諦めない理由に何書けばいいのか考えながら、
はい、
真っ白になって振り出しに戻って作り直しているような状況なんですけども、はい、そういう状況に対してちょっと福島さんの方から、はい、ポイントというのをいくつかいただければなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。まあ、一言で言うと、その真っ白になったりとか、考えてるうちに本当にそれがやりたいことかどうか分かんなくなっちゃったりとか、これもう必ず誰が事業計画をまた夢を描こうとするときに、一回そういう状態には、最低一回はなると思います。で、場合によっては何回もなると思います。でもそれってすごく必要なことで、元に戻っちゃったように見えるかもしれないんですけども、実は前に進んでます。その中でこう悩んだり考えたりしたことが自分の中に確信に変わっていくので、そういった意味ではまずその白紙になったりとか、何をしていいか分かんなくなるっていうことを、まず恐れる必要性はなくて、むしろそれは必要なことで、自分のレベルが高まるためには、本当にやりたいことを見つけるためには、必要なことだというふうにまず考えた方がいいと思います。で、それからそのやりたいことっていうのを、これ見つける方法っていうのはいっぱいあるんですが、その一番大事なのはやっぱり自分の感性だと思うんですね。自分がやっぱり感じてることを大切にする。でもそれをこう後でこう理屈でこう説明しようとしたりとか、理屈で整理しようとすると分かんなくなってしまう。でも、もともと本当に自分の中にあるもの、感じたこと、世の中でこういう問題があって、こういう問題があったら嫌だなと、こういう問題がない社会を作りたいなと思ったら、それがその人の、夢になる種だと思うんですね。で、また自分がこういう経験をしてきてすごく楽しかった。じゃあこの同じような経験をたくさんの人にしてもらいたいと思ったら、それがやっぱりその人にとって、その人の人生のテーマとなる種がそこにあるんだと。だから、必ずその感性というものをすごく大事にすると同時に、それを今度ですね、最終的に自分が描く、その自由に描いていいわけで、夢として形にしていく。で、感性で感じたものを今度は自分が未来にこう生かしていくということで、そこっていうのは初めからこううまくいくかどうかっていうのを考えないで、自分がやりたいかやりたくないかっていう、たったそれだけの基準で考えていくといいと思うんですね。で、なぜって聞かれても、最後はその自分自身のその好き嫌いとか感性の部分に、必ず戻ってきます。で、ただそれが最初はちょっとした気づきかもしれないんだけれども、掘り下げていくと単なる気づきじゃなくて、過去にこういう思いがあったからこういうことがやりたいんだとか、こういう経験をしたからこそこういうことが、大切に思うようになったんだっていうのが、必ずその人の人生の過去や、そういった自分自身の生き方に、必ずつながるものっていうのは出てくると思うんですね。それを見つけるのが一回白紙になる作業なので、白紙になる作業っていうのは自分を深めて自分が成長するために必要な、過程だというふうに捉えて、そして、自分の感性を大切にしながらも、自分がやりたいことのイメージを本当にやりたいかやりたくないかだけでもう自由に描いていいわけなので、作っていくといいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
もう本当にあとはもうどこいつ出すかっていうところですね。
だから
私もいろいろ質問を受けて、
ね、はい、
最終日に出しますとかって
言
って
ますけど、はい、
もう本当にそこまで全力にやって、はい、自由に描いて思いをぶつけて、ね、出してもらえればなというふうに思います。
はい、
ありがとうございます。
はい、
あとですね、もう一つだけ、
はい、
どういう方にパートナーになってほしいのか、 なってもらえばいいのか
とか、ね、結構 ね、はい、パートナーの方が必ず一人は必要ということで、はい、まあ、申し込んでもらうときには支援者っていう名前で申し込んでいただくわけですけど、あの経験とか知識は一切、関係ないと思います、パートナーの方。それよりも自分を人間として一人の夢を追いかける人として応援をし続けてくれる、つまりなんかそばにいつでもいてくれる、なんか問題解決ができなくても一緒に悩んでくれる、一緒に考えてくれる、まあいつ電話しても、一緒に相談に乗ってくれるような人であれば知識や経験は全く問わないですね。でそういった意味では全く知らない人で経験者を頼むよりもよく知ってる友達であったりとか家族であったりとか、またはその学校の先生であったりとか、場合によってはあの恋人であったりとか、まあ、とにかく自分自身のことを理解して、事業の内容ではなくて人として応援してくれる人をパートナーにされることがすごく大事で、まあ、この事業がうまくいくかいかないかっていうよりも、その事業に挑んでいく自分という人を応援してくれるような、仲間がやっぱり本当のパートナーだと思うので、まあ、能力を問うよりもやっぱり本当に自分自身が、まあ、信頼できる、相談できる、まあ、心を打ち明けられる人をパートナーにされるといいと思います。
なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、またこの後いろいろな質問が来た時にそれに対してこのポッドキャスティングを通してたくさんの人にまた伝えていきたいと思います、
はい、
じゃあこれから盛り上げて一緒にドリプラも日本も世界も夢でいっぱいにするように可愛いともども頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。